言葉を一緒にお読みして、それから始めたいと思います。今日創世記の15章の1節から6節までですね。またメッセージの中に少し前の箇所も出たりしますので、聖書を開けていただいても結構かと思います。創世記の15章の1節から6節までですね、交互にまたお読みしていきたいと思います。それから主は幻の中でアブラムに現れ、こう仰せられた。アブラム、恐れることはない。私はあなたを守ってあげよう。あなたは豊かに恵みを受ける。アブラムはこの主の御言葉に驚いて、こう申し上げた。主である創造主、私には子供がおりません。それで私はの家は後継ぎはダマスコのエリエゼルと決めております。それなのにあなた様は何をくださろうとおっしゃるのですか。アブラムはまた言った。あなた様は 私に子供をお与えくださいませんでしたので、私は私の家に生まれたしもべを後継ぎにしようとしております。すると主はこう仰せられた。その男が後継ぎになるのではない。あなたの実子が後継ぎになる。そして主は彼を外へ連れ出して仰せられた。天を仰いで、この星を数えることができるものなら数えてみなさい。さらに続けてこう仰せられた。とても数えきれるものではない。ちょうどあのようにあなたの子孫は多くなる。アブラムは主を信じた。するとアブラムの信仰を主は受け入れられた。アーメン。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父様、今日も私たちに命を与え、またここに集わせてくださったことを覚えてありがとうございます。続けて台風が来たように、私たちの人生の中にも時にはいろんな台風のような大きな嵐がやってきます。でもその時に私たちが揺り動かされないあなたの御言葉に根を張って歩む人生になることができますように導いてください。また今日もそのために主の御言葉に耳を傾けます。あなたの御言葉が私たちの心の中に植えられて根を張りますように導いてくださいますようにお願いいたします。今日の時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。お父さん、牧師を辞めてですね、この言葉を約2ヶ月前にヨシアから聞きました。この言葉ですね、いつかは聞くだろうなと思っていましたけれども、こんなにも早くお父さん牧師を辞めてという言葉を、話す言葉を聞くとは思いませんでした。原因はですね、お父さんである私が子供のヨシアと遊ぶ時間を守れなかったのが原因であります。最近ですね、息子はお父さん何時に家に帰ってくるのっていうのをいつも質問するようになりました。時計の針のことが分かって、あと何分すれば帰ってくる、そういうような時間の概念が分かるようになってから、お父さんいつになったら帰ってくるの、何時に帰ってくるのという質問を毎朝毎朝するようになりました。でも残念ながらその約束を守れない時もとっても多いんですね。6時に帰ってくるよ、8時に帰ってくるよと言ってもそれをオーバーしてしまうんですね。子供はそれを待っているんですけども、それを守れないので、おそらくそれが爆発して、お父さんもう牧師やめてってですね、その言葉につながったんではないかなというふうに思います。約束をしたけれどもそれを守れないでですね、いるお父さんが、なんていうんですか、歯がいなく、もしくは爆発してお父さんもうやめてという言葉につながったんじゃないのかなというふうに思います。約束をしてそれを守る立場にいる子どもはとっても大変かな、いつそれが叶うのかなというのを待ち続けなければいけない、とっても大変な立場だったのかなとも思います。先週から開き始めたアブラハムのストーリーですけれども、アブラハムも約束をいただいて待つ人生でした。先週のメッセージでは、アブラハムが自分の故郷も、お父さんの守りも離れて、たった一人主に従うかどうかということを問われた、そんな場面でありました。アブラハムが心から主に従いますということを決めた後、主がくださった約束がありました。12章の2節では、私はあなたを偉大な国民とし、あなたを祝福し、あなたを有名にしてあげよう、あなたは祝福のもといとなる、この約束をアブラハムに主は与えてくださいました。創造主に従うことを通して、アブラハムさん一人ではなくて、アブラハムさんの子孫もまた国も祝福されますよということを創造主によって約束されたわけです。 祝福のもといとなりますよということを約束された。ではいつこの約束が果たされたでしょうか。もし聖書をお持ちの方はですね、開いていただきたいと思いますけれども、12節のところから15節までパラパラっとこうタイトルを見ていただきたいと思います。旧約聖書の11ページですね、11ページから11ページのところに、アブラハムさんに対して、そうすれば私はあなたを偉大な国民とし、あなたを祝福し、あなたを祝福してあげよう、あなたは祝福のもといとなるという約束を12章の1節あたりでこう約束してくださった。でもその後15節の今日のところに行くまでにいろんなタイトルが出てきていますけれども、エジプトへの逃避ですね、それから、アブラハムの選択とロトの選択、その後は14章に来ると戦いに巻き込まれたロトを救出するアブラハム、そのタイトルを見るだけでですね、じゃあこの12章から15節のまでの間、15章のまでの間の中で創造主がアブラハムさんを約束通りに祝福されたかどうかを見ることができます。このタイトルを見るところでどうでしょうか。いろんな苦難があったということを見ることができます。戦いがあり、逃げるところがありですね、そしてまた老いのロイをロトをこう救出しなくちゃいけない、そんなところもあったということを書かれています。ですから今日私たちが読んだ15章の1節では、それからという言葉が書かれています。新改訳聖書ではこれらの出来事の後ですから、祝福の約束をいただいた後、その後すぐ約束を成就されて祝福に入ったわけではなくて、いろんな苦難があり困難があり戦いがあった後、主が再び語られたということを見ることができました。実際にアブラハムさんにはこの間多くの出来事が起こりました。タイトルにも出てきていますけど、飢饉が起こってエジプトに避難し、また甥のロトさんがソドモとゴモラにいたときに、その連合軍の戦いに巻き込まれて、アブラハムさんがわざわざ助けに行かなくちゃいけない、そんな場面もありました。相手は連合国の王様の4人の王様の軍隊、そこにアブラハムさんの若者を選んで318人だけで戦いに行かなくちゃいけない、そんな大変な状況にもありました。ロトさんだったらお前勝手に死ねよと言えばよかったかもしれないですけども、アブラハムさんはそう言わず、自分の親族を助けに行かなくちゃいけない、そういう戦いにもの中にもありました。ですからこの中を見てみるときに、創造主が祝福のもといとなるということを約束された後、それを実現された姿をこの12章から15章の間までは見ることができません。逆に自分が大変な困難を受け、また自分の親族のために戦いにまで行かなくちゃいけない、そんなとばっちりを食らっている、そんな姿を見ることができます。そして今日の14章の17節あたりではですね、少しアブラハムさんが勝利をして、戦利品をどうぞ勝ち取ってください、あなたが勝ったのでこの戦利品を受け取ってくださいという場面が出てきます。でもアブラハムさんはその戦利品を受け取ることはしませんでした。代わりにこんなふうに言っています。14章の23節では、紐も一本いただくわけには参りません、王様が私を富ませたとおっしゃることのないようにしたいのです。ですから王様によって自分が祝福を受けたということをならないように、私は創造主から祝福を受けるんだ、その約束を心の中にある一部では持っていたかもしれません。ですから王様があなたが買ったので戦利品を受け取ってくださいと言ったときに、いやいや私は紐一本受け取りません、祝福は創造主から受けるんだということを遠回しに告白している姿を見ることができます。でもアブラハムはちょっと微妙な立場にいました。創造主から祝福される、祝福のもとになりますよということを言われながらも、実際にやってくる生活は飢饉だ、戦いだ、目の前に金銀財宝が渡されても、でも心の中にはいやいや創造主が祝福のもとになると言われたから、これは受け取ってはいけない、そんな微妙な立場に置かれていました。でもかといってこの日に何月何日にこれを乗り越えれば祝福が来ますよということを知っていたわけではありません。ですからおそらく皆さんだったらどうするでしょうか。 祝福をいただきますよという約束をいただいて、でもやってくるのは困難、災難、とばっちり、金銀財宝があっても受け取ることができない身分、多分おそらく苦しかっただろうなと思います。でもそのような状況に置かれたアブラムさんに対して創造者はもう一言今日の15節で語っています。それからそのような出来事の後に創造主は祝福を再度語られています。一節の後半を見ると、アブラム恐れることはない、私はあなたを守ってあげよう、あなたは豊かに恵みを受ける。新改訳聖書では、アブラハムよ恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい、そう語っておられます。アブラハムさんが戦いに行った後、創造主は私があなたの盾になりますよ、そしてまた人間的に受けたいその報いが目の前にあって受けることができなかったその状況の後に、あなたの受ける報いは大きいですよとその祝福をもう一度語られています。じゃあその話を聞いたアブラムさんはどうだったでしょうか。ああそうですか、よかった、主がもう一回祝福をしてくださる、豊かに恵みをくださる、報いは大きいと言ってくださる、ああよかったと言ったでしょうか。その反応が今日の2節のところに出てきています。今日の2節を読んでみると、アブラムはこの主の御言葉に驚いて申し上げた、驚いてこう申し上げたですね。創造主から祝福がありますよという話を聞いて、ああそうですかとすんなり受け取ったのではなくて、ちょっと驚いて、新改訳聖書を見てみると、それでアブラムは申し上げた、アブラムさんの立場だと祝福がありますよ、素晴らしいことがありますよという話を聞きましたけど、ちょっと待ってください、一言言わせてくださいよという態度で主に申し上げている姿を見ることができます。ですから実際にこれから続くアブラハムさんの言葉には、感謝です、素晴らしいです、そう信じますという言葉はほとんど出てこないんです。こう申し上げたという言葉の次に2節にこう出てきています。私には子供がおりません、それで私の家の跡継ぎはダマスコのエリエゼルと決めております、それなのにあなた様は何をくださろうとおっしゃるのですか。祝福のもとになりますよという約束をいただきながら、でも現実には戦いがき、現実にいろんな苦しみがき、そこでまた創造主は祝福がありますよ、創造主の報いは大きいですよ、そう聞いたときに、ちょっと待ってください、私が置かれている現実をご存知なんですか。そのような思いを持って語っていることを見ることができます。ここで私の家の跡継ぎはダマスコのエリエゼルと決めております。この当時自分の子供がいない、自分の血筋を受け継ぐ子供がいないということはとっても大きな問題でした、この族長の時代ですね、自分の子供がいないということは自分が受け継いだ財産、家だけではなくて自分が創造主からいただいた霊的な財産は血を受け継ぐ自分の実後、自分の本当に夫婦の中に生まれた実後にしか受け継ぐことはできないと言われていました。ですからこのしもべの跡継ぎですね、しもべのダマスコのエリエゼルは財産は受け継いだとしても、アブラハムさんが受け継ぐことができる霊的な祝福を受け継ぐことができない立場、つまりこの祝福は自分の代で終わってしまう、そんな立場にありました。ですからアブラハムさんは、それなのにあなた様は何をくださろうとおっしゃるんですか、こんな絶望の状況にあるにもかかわらず何をくださろうとおっしゃるんですか、ある意味不平不満を申し上げている姿を見ることができます。逆にこれが祝福なんですか、祝福の約束をいただきながら苦しい状況の中にあり、これが祝福なんですかと、アブラムさんは創造主に対して訴えかけているその姿を見ることができます。3節にはもっと恨みつらみを話しています。あなた様が私に子供をお与えになりませんでしたので、私は私の家に生まれたしもべを後継ぎにしようとしております。つまりあなたが祝福をくださらないので、私はもうすでに計画を立てましたよ、あなたが祝福をくださらないのでそれに代わる人間の計画を立てましたよ、ということを創造主に対して申し上げている姿を見ることができます。約束はいただいたけれども、それがいつ成就するかわからない、その中で 私の絶望のこの状況をご存知なんですか。そして私はそれに対して計画を立てましたよということを語っているその姿を見ることができます。私も皆さんも同じような経験をされた方が多いのではないのでしょうか。主からこういう約束をいただきながらもそれが成就しない、いつ成就するんですか、いつ現実になるんですかということを思いながら歩んでいる方もたくさんいらっしゃると思います。また時にはそれに不平不満を申し上げたり、もしくはそれがなかなか来ないので自分で計画を立てて失敗する、そんな時もあるかもしれません。私の家族にもそのようなことがありました。まあ、今から2年前天に帰った、祖父の話です。祖父の骨はこの納骨堂の中に納められていますけれども、祖父が死ぬ亡くなる2日前にやっとイエス様を信じて天に帰りました。でもそこの祖父の救いは私の母にとっては長年の祈りの課題でした。お葬式のために集まって母の話を聞くと、母がイエス様を信じた20代の時からずっと祈っていたそうです。20代から今まで約40数年間、42年間ずっと祈ってきた。そして20代の時に祖父の自分のお父さんです、自分のお父さんの救いのために祈ってる時に御言葉が与えられた。詩編の107編の17節から20節までの御言葉が与えられたんだ。この御言葉はずっとしっかり握ってこれが主の約束だと思って祈ってきたというんですね。ちょっと読んでみたいと思いますけれども、詩編の107編の17から20節まで私がお読みさせていただきます。この御言葉を母が20代の時からずっと握って40年間祈ってきたわけですけれども、ある者たちは自分の罪のために愚かになり、自分の咎のために悩んだ。彼らは食欲もなく死にそうになった。その悩みの中で彼らが主に叫び求めると、主は彼らをその苦しみから救い出された。主は御言葉を与えて彼らを癒し、彼らを滅びから助け出された。私の母が20代の時にこの御言葉をいただいて、自分の祖父がこうなるであろうと思いながらずっと祈ってきました。でも42年間もの間その姿は全く見えないまま母はずっと祈ってきました。逆にこの40数年間の祖父の人生を見てみると、全く反対の方向に歩んでいるその姿を見ることができました。本当に自由奔放に生きました。二度の結婚と二度の離婚を繰り返して、タバコもお酒も好きなだけ飲んで、最後は肺がんという原因で、天に召されました。最後の最後までタバコを吸いながらお酒を飲みながら人生を自由奔放に暮らしていました。そして最後は愛人と暮らして終わるぐらい、そんな自由奔放な生活をしていたんですね。母にとってはこの御言葉をいただきながらも、なぜなぜなぜどうしてでしょうかという思いを抱きながらも御言葉を握り祈っていた。本当にイエス様の救いとは本当に反対の方向の生活をしていた祖父の姿、その姿を見ながら家族の私たちも、もうどうだろうな、半ば諦めていました。母が40数年間祈ってみても無理だし、御言葉をいただいたけれども祖父の姿に見えるのは全く違う姿、救いの数にもつながることはできないような姿を見ていました。ですから今日私たちが見たアブラハムさんのように不平不満もありませんでした。アブラハムさんのように御言葉をしっかり握っていたら、なぜですか、不平不満を言ったり、この現実をご存知なんですかと訴えることができたかもしれませんけれども、私たちの家族は半ば諦めつつ、もうダメかもしれないな、でも最後の最後2日で祖父はイエス様を信じる告白をすることができました。でも後から聞くと、主がどんどんどんどんどんどん祖父を恵みの場に押し込んでくださっていた祖父の姿を見ることができました。祖父が最後の5年間借りた家の家主さんはクリスチャンでした。 いつも祈っていましたよ。そして介護をしてくださったヘルパーの方、本当に不思議ですけれども、毎日毎日来てくださる7人のうちの4人がクリスチャンだったんです。介護の時には伝道ができませんから、家の前でこのおじいちゃんがイエス様を信じることができるように祈って家から入って、で介護が終わったら出て、またこのおじいちゃんがイエス様を救われるように、クリスチャンが2人でこうペアになった時には、そのペアになって家の前で祈って入って介護をして出てきたというのは後から聞いたんですね。で、祖父の葬儀の時にはその方々も来られて、祈ってましたって言うんですね。祈ってました。全然知らなかったですけど、主がそういう形でどんどんどんどんどんどん祖父を恵みの場に押し込んでくださっていた、その姿を後で知ることになりました。そして最後の2日間全くイエス様の家も知らなかった祖父が、イエス様がいらっしゃるんだったら信じたい、強制でもなければ自分の口で告白をして天に召されていった、その姿をまじまじと私の学校の目で見る経験をしました。アブラハムさんも祝福の約束をいただきながら、いまだに成就せずに絶望感に苛まれていました。でも創造者は自分の人間が持っている計画よりもさらに大きい計画を持っているよということをアブラハムさんに示されました。その姿が今日の5節に出てきています。5節を読んでみると、そして主は彼を外へ連れ出した、連れ出して仰せられた、天を仰いでこの星を数えることができるものなら数えてみなさい、さらに続けてこう仰せられた、とても数えきれるものではない、ちょうどあのようにあなたの子孫は多くなる。アブラハムさんは一人の後継ぎをめぐって絶望し、そしてどうすればいいんだろう、悩みに苛まれ不平満を爆発させていたその姿を見ることができます。でもそのアブラハムさんを創造主は静かに家の外、テントの外に連れ出してくださいました。そして何も語ることなく天を見上げてみなさい、そこには何があったでしょうか。おそらく3000とも4000とも言われているその星がたくさん輝いていたと思います。まあ、当時は人工的に光がありませんでしたから、外に出れば肉眼で見える範囲の約3000から4000の星がわーっとたくさん見えていたと思います。そして創造主はアブラハムに語られます。ちょうどあのようにあなたの子孫は多くなる。アブラハムさんはたった一人の後継ぎのことで悩んで悩んで絶望し、創造主に不平不満を爆発させていました。でも創造主が見せてくださったのはそれよりもっと先の大きな計画でした。数えることはできないほどの大きな祝福がありますよ、大きな子孫がありますよということをまざまざと見せてくださいました。その姿を見ながらアブラハムさんはどう答えたでしょうか。6節ではアブラハムは主を信じたと一言書かれています。主を信じた、まあ、言語ヘブライ語ではアーメンと、聖書の中で初めてアーメンが出てくる場所です。アブラハムさんが主を見上げて、自分の計画ではなくて主が大きな計画を持っておられることを目の当たりにして、たった一言アーメンとそこで語った姿を見ることができます。人間の計画はこのちっぽけなところに集中して、ああでもないこうでもない、こうかもしれないです、あそこかもしれない、でも主の祝福はもっと大きなところにあることを見ることができます。私たちはこのアブラハムの話を通して学ぶべきことがあるならば、一つは主は必ず約束を守られるということです。皆さんの人生の中に何か主が約束してくださったことがあるでしょうか。何年も前、何十年も前、皆さんの人生の中で主の約束をいただいたものがあるでしょうか。でもその中で、いやこれはまだ実現していない、でも主は必ず約束されます。人間の世界では自分がした約束を相手が守らなければ破ってもいい関係ですけれども、聖書のそうではありません。創造主が約束されたものは創造主の自分の責任で必ず守られます。必ず守られます。 ですから私たちがこの姿を見るときに、創造主は必ず約束を守ってくださるんだということを覚えたいと思います。そしてもう一つは、私たちの考えよりもはるかに大きく主はその約束を用いて祝福してくださるということです。ああ、これぐらいかもしれない、主が私の家に与えてくださる祝福はこれぐらいかもしれない。でもアブラハムには主は数えきれないほどの星を見せてくださいました。私たちにも皆さんが思うこれぐらいかもしれないではなくて、大きな祝福を準備してくださっています。そのため私たちが必要なことは、アブラハムさんのようにただそれを見上げて、アーメンアーメン、そうです、今は見えませんけれども、今は逆の方向にいるかもしれませんけれども、でも約束を守ってくださる主を信じて、アーメンと告白しながら、また信仰でつながっていく、その姿だと思います。今皆さんは主の約束をいただいているでしょうか。もしいただいているのであれば、それをしっかり握って歩んでいただきたいと思います。そしてもし皆さんの人生に対する主の約束がまだであるならば、求めていただきたいと思います。必ず主の約束は私たちの人生にあります。私たちの人生をただ放っておく、放置しておく、そのような方ではありません。私たちのこの与えてくださった聖書の中に、また祈りの中に、私たちに対する約束が必ずあります。ですから約束がない方、ぜひ求めていただきたいと思います。アブラハムさんのその約束を握って歩むことができればと